同じことの繰り返しを続ける中で、何も変わっていない、何も変わっていかないと思っている者たちがいます。同じことの繰り返しの中で、むしろマイナスになっていくような気がしている者たちがいます。しかし主は言われます。その同じ繰り返しの中で、あなたは忍耐を学び、またあなたはそこで大切な宝を今学んでいることを覚えなさい。人の目には何も変わらず、人の目には、そしてあなたの目には退屈な日々に見えます。しかし何も変わらなく思えるその中で、私は今、非常に大切なことをあなたのうちに形作っている年は抑えます。間もなく時が満ちます。その時あなたは何も変わらなく思えた日々があなたにとって実は非常に大切な時であったことに気づき始めるだろう年を抑えます。愛する子よ、私の時は遅れる子は時は決してありません。それは速やかに約束の時に必ずやってきます。そして全ては一変し新しくなるのをあなたは見ていくでしょう。何も変わらなく思える日々をあなたは感謝を持って賛美を持って進んでいきなさい。私はその中であなたのうちに私の愛と恵みを深く深く深く刻みつけていこうと主は仰せられます。
そして御体の教会にはこの新しい風が絶えず絶えずこの吹き続けていることを覚えなさいと主は言われます。信仰の方を上げなさい。このあなたの信仰の方を上げなさいと主は言われます。このあなたが御体の教会に来る度ごとにこのあなたがその新しい風によってこの新しくされていくと主は言われます。
あなたの体が絶えず新陳代謝をしているように、あなたはそれに気づいても気づかなくてもそれがなされているように、私は霊的にも教会においてまたあなた自身においてこの新陳代謝をしていることを覚えなさい。あなたは気づいても気づかなくてもあなたの内側に主の清めの御業は進み、主の愛の恵みは注がれ、あなたは確かに神の手の中で育まれ養われ立て上げられていると称せます。ある時はゆっくりと、ある時は非常にすごいスピードでそれは進んでいきます。しかしゆっくりであっても速いスピードであってもあなたは主の手の中で育まれています。あなたはそのことを忘れてはいけません。あなたの目に主の手がはっきり見える時も見えない時も、主の手はあなたのうちに置かれており、そしてあなたは主が決して離さないことを覚えなさい。その主の手の中にあなたがしっかりと留まるとき、あなたはこの恵みの素晴らしさを知っていくだろうと主は抑えます。まもなく大きくことを動き始めます。あなたはその準備をしなさい。あなたはそのための備えをしなさいと主は仰せられます。愛してくれるお方がいる。たとえ他の誰もが君を見放しても傷ついた心を癒してくれる。永遠に君を見捨てないから、だから今心を開いて神様のもとに行こう。君は愛されてる、特別な愛で、君は神様にとって大切な宝。君は愛されてる、永遠の愛で傷ついて心を癒してくれる最高の愛で、君は愛されている。君を愛してくれるお方がいる。たとえ他の誰もが君を見放しても傷ついた心癒してくれる。永遠に君を見捨てないから、だから今心を開いて神様のもとに行こう。
様にとって大切な宝、君は愛されてる。永遠の愛で傷ついた心を癒してくれる最高の愛で、君は愛されている、君は愛されている、君は愛されている特別な愛で、君は神様にとって大切な宝、君は愛されている永遠の愛で傷ついた心を癒してくれる最高の愛で、君は愛されている、君は愛されている。
恐れずに新しい一歩を踏み出していきなさい。確かに新しい扉を開けるには勇気がいります。新しい扉を開けて足を踏み込むためには勇気がいります。しかし恐れてはいけません。私があなたを導くその一歩を恐れずに踏み出していきなさい。それはあなたの人生にとって大きな祝福、そしてもっと深く私を知り、私の愛の中に生きる時となると主は恐れます。信じることを恐れてはいけません。洗礼聖霊のバプテスマ、そしてあなたの人生を神に捧げる献身、一つ一つ一つ一つ恐れずに進んでいきなさい。私はその中であなたの人生を私の手の中で育み、立て上げ、豊かに祝福していこう。それはあなたにとどまらず、あなたの愛する家族、あなたの愛する友人、そしてあなたに敵対する者にまで及んでいくようになると主は仰られます。
この見よ、私はすべてを新しくするというこの言葉が働いているがゆえに、この後の周りは移り変わり新しくなっていきます。 この季節がこの変わるように、そのようにあなたの周りは変わります。しかし私のあなたへの愛は変わることがないと主は言われます。私の愛をあなたは受け取り、この私の愛のうちを歩み続けていきなさいと主は言われます。
あなた自身がいろんな事柄をと直面していることを私は知っています。私愛する子よ、そのことを横に置き、あなたの霊と誠を持って私を礼拝していくとき、あなたの違いに私の愛と恵みが注がれていくのをあなたはすでに体験し知っている。そしてさらに私はそのあなたに語ろう。あなたはそのまま、あなた自身が問題を持っているけれども、そのままで踏み出していきなさい。私はあなたの周りにいる多くの傷んだ者たちにあなたを通して届き、あなたを通して私の愛を流していこう。その時あなた自身の抱えてきた問題が私の手の中で解決していくのを見ていくだろう。あなたは受ける時に自分自身が受け、人々に私の愛を流す時、あなた自身が神の愛に満たされることを体験していくようになります。与えなさい、その時あなたは受けます。与えなさい、その時あなたは豊かに祝福され、私の恵みがさらにあなたに増し加わっていくでしょう。あなたの時間を、あなたの能力を、あなたの心を、あなたの代を、あなたの賜物をあなたは与えなさい。私に捧げ、そして人々に与えなさい。その時あなた自身が豊かに祝福され、豊かに私の恵みの中を生きるようになる年は訪れます。
力と富と知恵を受けるにふさわしい方、勢いと誉れと栄光を捧げ、心からあなたを褒めたたえます。ほふられた
愛する天のお父様、主イエスキリストの皆をたたえます。イサヤの賛美を住まいとされる主が約束通り今ここに住んでくださっていること、そして一人一人に一人に働いておられることをありがとうございます。素晴らしい特別賛美の一つ一つをありがとうございます。証を心からありがとうございます。ご臨在を感謝いたします。また予言の言葉をありがとうございます。そして今日集われた一人一人を心からありがとうございます。また今日集めないでいる一人一人も心からありがとうございます。そしてあなたが牧会しておられるたくさんの民を心からありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊様が御言葉を通して私たちに語り、励ましと慰めを与え、力と勇気を与え、上からの恵みを持って導いてください。この礼拝に必要な上からの知恵と知識と礼を届を持って、聖霊がご自由に語ってくださることをお願いいたします。語る者の雲を減り下ります。主を語ってください。主に期待いたします。真実イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ。お伝えください。私たちのために10時間にかかり3日目の間死に期待しながらのことに期待と思います。ですね、三越新聞が出ておりますけれども、 御声新聞のですね、3面のところにですね、3面のところに、カンボジア個人ツアーのことが出ています。同化する一般参加メンバーとかですね。これは私が書いたんだけど、個人の方が書かれたんだと思うんですけれども、町木名君か吉田さんかちょっとよくわからないですけど、書かれていますけれども、明日からいよいよ、カンボジアの石田の市個人の方に、行ってまいります。で、受付の方にですね、祈りの課題とか出てますので、祈ってくださる方はぜひ取ってですね、祈っていただければ本当に嬉しく思います。で、久しぶりにカンボジア個人に視察チームが出ることになりました。今回のチームはノンクリスチャンの学生が、シーボルト大学の、長崎県立大学シーボルトの子が12名行きます。と半数以上を占めています。孤児たちとの触れ合いの中で彼らに笑顔を取り戻してくれた神様の愛に出会い、一人でも多くの人がイエス・キリストを信じるようにお祈りください。また希望者アンコールワットということになっています。いろんな事件が起きているので、あらゆる県から回るようにお祈りください。よろしくお願いします。と。アンコールワットにね、大学生が、全部で14名行くんですけれども、そのうちノンクリスチャンが12名いるんですが、アンコールワットに行きたい人って言ったらですね、ちょっと間ね、行きたい人って言ったらですね、私、5人いたら行こうと思ってたんですね。で、5人もいるかなと思ってたら、9人もいるんですね。やばい、行きたいんですね。で、はぁと思いましたけれども、以前、レオの大会出して行ったので、今回は牧師にお任せしてですね、ちょっとこれ入りにくいな。マイク変えていいかな。いいですか。はい。長門牧師にお願いしてですね、長門牧師が言ってくださることになったんですけれども、ぜひお祈りください。で、一人で9人だと大変なので、ちょっと現地のツアーをちゃんとね、日本語のできるツアーを、ガイドをつけますけれども、もう一人ぐらいスタッフで行くかもしれませんが、ぜひ覚えてお祈りしてほしいと思います。今の学生は、お金を持ってるんですね。アンコラってくのは200ドルから250ドル余分にいるんですけれども。ですね。で、ちょっと、驚きましたけれども。つまり、本当に何て言うかね、まだ一般の方々が今回来られるんですね。それで、個人に行くので、ぜひ覚えておいてほしいと思います。で、海外も初めての人は結構いらっしゃるようで、いろいろ問い合わせが来るんですね。集合が9時15分かなんかで、飛行機が、11時何分かの飛行機でしたっけね。で、向こうに着くのが、何時 ?11 時45分ね。よく知ってるね。で、向こうに着くのが、夕方だよね。6時ぐらいかな。もうちょっと遅いかな。なんですね。タイのバンコク経由でプロンペン行きますので。なんて質問かというとですね、お昼ご飯持って行った方がいいんでしょうかっていう。そうですね。で、本人にとって大真面目なんですよね。でも、機内食が出るので大丈夫なんですけれども、そういうことがあったりとかですね。あと、ですね、ホテルにはパジャマはありますかっていう。残念ながら日本以外のホテルでパジャマはほとんどありません。ないとは言いませんけどね。あるところもあるんですが、たまに。日本以外のホテルではほとんどありません。ほとんどないんですね。意外だっていう方をした人がいますけど、結構日本以外のホテルでパジャマなんてのはほとんどありませんね。ないとは言いませんよ。でもほとんどないですね。それと、石鹸とかシャンプーありますかって言ったらなんですけど、ある場合もあるんですけども、持って行った方がいいですね。向こうの石鹸は。日本ぐらい石鹸のいいところはないですから。これは本当にですね。日本の石鹸ってすごくいいんですね。向こうの石鹸は泡立たない。ね、ほとんどですね。これはもうそうなんですね。だから何言って今全部問い合わせに対して答えなんですけれども、そういうことから大きいとか言っても、本当に初めてなんだなって感じがしてですね。どういうこと言いたかったら、本当に一般の方々を連れて行く。連れて行くとしてですね、一緒に行く。連れて行くんですよね、一緒に行く。そしてそういう人たちに、個人の働きを通して、孤児たちのことを知ってもらい、神様に出会ってもらいたいってね。そういうことが始まってきたんだな。半分以上はノンクリスチャンですので、ちょっと今とは違うなと思います。で、20名で行きますので、ぜひお祈りください。よろしくお願いします。いつもより1日長いんですね。で、これはうっかりしててですね、東京から行ってきた日程見たら、パッといつもより1日長かったんで、そういうランクルワット行く日が入ったんですけれども、ぜひ覚えてお祈りしてほしいというふうに思います。で、いつも2月頃行くことが多かったんですけど、今回は雨季なんですね。雨季なので、雨季は向こうの雨すごいですから、下水がだいぶ良くなったって言われましたけど、雨が降るとですね、道がいきなり川に変わります。ね、川に変わるんですね。で、それでね、そういうことがありますので、ぜひですね、覚えて祈っててほしいというふうに思いますので、あと、連鎖断食もありますので、ぜひ胸を持たれた方は一食でもいいので、加わっていただけると嬉しく思いますので、よろしくお願いします。さあ、それではですね、聖書の方に入っていきたいというふうに思うんですが、ヨハネの11章のところですね、見ておかけていただきたいんですが、今日はですね、何の日かご存知でしょうか。 先週愛さんが言ってた方、今日は何の日か覚えてますか？あ、光が手を挙げましたね。はい。誰の誕生日ですか？かぎさんの誕生日ですね。で、誕生日に洗礼受けたらどうですかって言ったんですけど、ちょっと待ってくださいってことですので、誕生日と洗礼記念日は別になるようですけれども、楽しみにしておきたいという、今からでもいいですよ。もうはっきりイエス様を信じてらっしゃいますからね。ね、今日誕生日なんですね。ですから、彼はですね、5月5日でしたっけね。日曜日だったんですかね、確か。月曜日でしたっけね、日曜日でしたっけね。稲佐山に行った時にですね、みんなで賛美隊で行って、賛美をして、で、私も奇跡を歌ったんですけど、一緒に。で、その時に来られて、それから教会に繋がってこられたんですね。で、今日、もう8月最後ですから、4ヶ月、6、7、8、9、4ヶ月になろうとしますね。本当嬉しく思います。ぜひですね、続けていただきたいと思いますけども。まあ、先週、愛さん会った方は知ってますけども、すごい祝福された時思ったんですけれども、年は後で本人に聞いてください。ね、まあ、せっかくですから、ハッピーバースデー歌いましょうかね。特別サービスですね。しらけた顔しないでくださいよ。ね。これからこういうことはあんまできなくなると思いますので、もう思い出の頃でしょう。人が増えてくると一人のためにやれなくなるんですけど、教会が一人のためにことをしなくなったらおしまいだと思ってください。何万人教会になっても、一人の人のために何かをしなくなったら教会は命を失います。なぜかって言ったら、愛っていうのは一対一です。一対多ではありません。愛っていうのは一対一なんです。神様は、あなた方を愛してるんじゃなくて、あなたを愛してるんですよね。私を愛しておられるんですよね。神様って一対一なんですね。で、残念ながらでも1万人になったら、誕生日のお祝いになったら、それだけで礼終わりますから、できなくなりますけど、今はまだできますね。で、だから、せっかくですからね、もう、50代後半になって言われてもあれかもしれませんけども、せっかくですから、お祝いしたいと思いますね。それでは、ハッピーバースデーをしたいと思います。3名の時と同じようにしましょう。ハッピーバースデーツーユー、ハッピーバースデーツーユー、ハッピーバースデーディア、かぎうちさん。ハッピーバースデー。遠慮しないで。メイジーダスブレスユー。メイジーダスブレスユー。メイジーダスブレスディア、かきうちさん。メイジーダスブレスユー。おめでとうございます。
ありがとうございます。本当、今日は8月末ということで、私の誕生日ですけど、偶然に、教会に来ることができました。こういうことは何年に一遍あるんだろうと思います。本当に神に感謝します。ありがとうございます。
お願いしますね。天のお父様、昨日でも明日でもなくて今日が掛け兄弟の誕生日でしたけれども、ありがとうございます。今までの人生いろんなことがあったと思いますけれども、この年は神様に出会うことができました。そして今年どうかその神様の花嫁となって、家族全員でイエス様を信じて神様を礼拝できることができるように豊かに導いてください。生きてきてよかったと心の底からそう思いながら、そして本当に神様と共に生き続けたいと、そう心から願って毎日が過ごせるように、朝起きた時に本当に喜びと希望を持って目覚めて生きていくことができるように、神様の愛と恵みの中で生かしていってくださることをお願いいたします。すべてのことを知っている神様が、掛け兄弟の一番深い心の願いと、また一番心の深いところにある痛みを神様が受け取ってくださって、神様の愛の中で癒し、また願いに応え、神様の栄光を見ることができる年としてくださいますように、そして神様の愛をもっと深く知る年としてくださいますようにお願いいたします。主の一番良い時に洗礼を受けられて神の家族に入ってきて、さらに共に神様を礼拝できるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。おめでとうございます。それでは聖書の方に入っていきたいと思います。いいなと思った人は誕生日の時に言ってください。それでですね、聖書に入っていきたいと思いますけれども、今日はラダロの復活のところですけれども、もうよく皆さんご存知だと思うんですが、一応ですね、簡単に今日のその38節までのところをお話したいと思いますけれども、ラダロが死にかけた病気になりました。ね、まだ死んでなかったんですけどね、死ぬような病気になってしまったんですね。それで、ラダロは、マルタとマリアというお姉さんがいたので、その二人が、イエス様のところに、ラダロを助けてくださいって言って、使いを送ります。ね。まあ、マルタとマリアも来たかったんでしょうけど、ラダロのそばから離れちゃ危ないので、使いを送るわけですね。で、使いが、イエス様のところに来たら、イエス様が、いつもだったらもうすぐに飛んでいくはずなのに、その時は、これは死の終わるものではないって言って、二日間、留まって、それから、ラダロのところに行かれます。 ね。そして、行った時にはもう残念ながら、まあ、行くまでに時間がかかったんでしょう。着いた時には、ラザロが死んで4日経っていたんですね。ね。そういう状況だったの。それで、マルタもマリアもイエス様に言うわけですね。あなたがいてくださったらこんな風にはならなかったのに。なんですぐ飛んできてくださらなかったんですかってね。まあ、そう、裏にあるわけですね。そういう気持ちがね。どうしてすぐ飛んできてくださらなかったんですか？イエス様だったらもう簡単に治せたはずです。でも死んじゃいました。いてくださったら死ななかったのにっていうね。なんとも言えないこのやりきれない気持ち。でもイエス様に文句を言ったわけじゃないんだけども、どうして来てくださらなかったんですかっていう、まあそういうことを思ったわけですね。そして、イエス様がね、私を信じるのは死んでも生きるっていうのことを言われたら、まあ、終わりの時の復活のことを言ってたわけですね。そしたら、イエス様がお墓に連れてってくれってことでお墓に来たわけです。ね。そしてそのお墓の前に立たれたところが今日のところなんですね。ね。そこからまあ、今日の話になりますけれども、今日は信じるってことを中心にここからお話したいと思うんですね。まあ、ここは何度も話したところですけれども、ちょっと今日は違った視点で見たお話したいと思います。で38節で、そこで、イエスは、またも心のうちに憤りを覚えながら墓に来られたと。ね、みんなが盲人の目を開けた人は、なんでこの人を死なせないでおくことができなかったのかっていう、まあ、そういう感じで、まあ、文句とは言わないけども、疑問を言ったので、イエス様は、これから蘇らせるつもりだったからですね、憤りを覚えながら墓に来られて、ね、墓は洞穴であって石がそこに立てかけてあったと。いつも説明しますけれども、向こうの墓はこう、洞穴でですね、中に、まあ、部屋っていうところ、下座ですけど、まあ、あってそこに、遺体を置きますね。ね、仮装するのは日本ぐらいですよね。今は今でも仮装するのはそんな多くありません。だから中に入れるわけですね。そしてこの前にこう溝がありまして、こう溝がね、その溝に石を転がすわけです。でその溝をこう石転がして開けて中に入る。普段はその石をこう溝その穴の洞穴の入り口に大きな石をこう転がしてドンと立てかけておく。その石が転がる溝があるわけですね。イサヤに行った方はね、ガーデンチームに行かれた時にその復活のね、お墓を見たと思います。まだ行かれてない方は今年ぜひね、一緒に行きたいなと思ってますので、ね、10月から11月に行きますので、ぜひご参加ください。で、そのお墓ですね、そのお墓に、まあ来られて、まあ石が立てかけてあった、つまりもう、塞いであったわけですね、入り口を。当然ですよね。それで、その時イエス様言われたわけですよ、39節。その石を取り除きなさい。まあラドルに会いたいわけでしょ、石を取り除きなさいって。ところが、もう4日経ってた、死んでね。お墓にいてよかったってた。だから、死んだ人の姉妹、マルタは言った。死を、もう臭くなっておりましょう。4日になりますから。いや、もう4日経ってるから臭いですから、ちょっと、石と祈けたら、刺繍がするし、で、本当にラダルを愛していたから、もう、いっそもうちょっと経ってしまった方が帰って、ね。この一番なんていうか刺繍がして、こう、ちょっとね、なってきた時の、ラダルを、見たくないでしょ。だから、いや、それはちょっとどうでしょうかねって言ったわけですね。これは普通に考えたら、まあ、当然では当然のことですね。4日も経ってるんですよって言ったわけですね。ところが、それに対してイエス様が言った答えは、何かというと、イエスは彼女に言われた。もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。その質問に対する答えじゃないんですね。もう臭くなってますよって言ったら、いや、それでもいいとかですね。そういうことじゃなくて、いや、もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見るって言ったでしょって言ったんですね。ね。で、面白いですね。信じるなら神の栄光を見るって言ったでしょって言われたんですね。で、もちろんこれは復活のことを言ってるんですけど、皆さんはいつもようにね、この後のことを知ってるからラダルが復活するって分かってますけど、普通に考えたらね、死んだ人が蘇るなんてことはね、その最後の時には蘇りますよ、みんなね。イエス様死んだ人は。でも、そうじゃなくて、ここですぐ生き返ってくるなんて、しかも4日経ってから生き返ってくるってのは、死んですぐならね、奇跡が起こることを信じることができると思うんです。でも、死んで4日経ってから1回ってくるなんてことは、普通ありえませんね。だそんなこと発想もしてないと思うんですよね。でも、信じる中身の横を見るって言われたこのマルタとマリアはですね、どうしたかというとですね、そこで彼らは石を取り除けたって書いてあるんですね。で、面白いんですけどね、石を取り除けるまでは奇跡はなさらなかったんです。で、ここでイエス様が求めていたことは、マルタたちに何を求めたかというと、蘇らされたのは神様なんですけど、信じるなら神の栄光を見る。神様は、ラダルは死んだけど、必ず栄光を出してくださる。良いことをしてくださるって信じることを願われてたんですね。信じてるなら、言われた通り一生逃すはずでしょってことだったんですね。もうちょっと砕いてみますよね。皆さんね、夫婦でも親子でもね、例えば子供は小さい時、お父さんお母さんを全面的に信じてます。神様みたいに思ったりしますね。普通最初はね。 いろんなことがあってだんだん学習していくんですけど、だけどですね、その時どうかというと、お父さんお母さんの言うことは、その通りするでしょ、疑問もなく。あれやりなさいって、はい、これやりなさいって入ってね。もちろん、だんだん成長してきたら反抗するでしょうけど、ね。でも基本的には言われたりしますね。夫婦でも、お互いがすごい信頼関係があるときは、言ったらね、あ、こうしてったら、はいって言ってやるんですね。なぜかって言ったら、相手を信頼してるから、相手の言う言葉に応答するんです。ところが、だんだん、人間の場合はね、人間は、間違いもあるし、失敗もあるし、判断がミスることもあるから、子供も伴侶も学習していくわけです。言う通りしてると危ないぞって。そうするとどうなるかというと、こう言われた時に、大丈夫かしらと思うわけですね。すると、あ、これしてくれるって言ったらですね、そんなことして何になるのとかね。あ、持ってきてとか言ったら、それよりはこっちの方がいいと思うわよとかね。わかりますか？そうなってくる。それ何か言ったら、言った人を、信頼しきってない。信頼してないとは言わないけど、100% この人の言うことは間違いないと思ってたら、言われたら何でも、はいって言ってやりますよね。そうですよね。ところが、言った人を信頼しきってないと、まして言われたことが自分の思うことと違ったりしたら、えって思うわけですね。弟子様の時ね、一生取り抜きなさいって言ったの。でもマルタは、ね、いや、そんなことしちゃって臭くなるだけでしょって。わかりますよ、すごく。わかるけどね、主が求めたことはね、単純に主の言われることに、従うこと、応答することだったんです。でも、主の言われることに、言われるままに従うためにはね、本当に主を信頼しないとできないんです。だって、イエス様はいつも納得できることばっかり言いませんよね。ね、検査してくださいって、この学校に行きなさいって言われたりとかですね。いやですね、ね、神様こうしたいって言ったらですね、いや、こうしなさいとかね。あるいは、主が言われることってのは、必ずしも自分の納得できること、理解できることとは限らないですよね。面白いですね。その時に、その言葉に従っていけるっていうのは、本当に相手を、本当に主を信頼して、信じているなら、主の言われる通りにできるはずなんですよ。そうして何になるんだろう。そうして一体どうなるんだろうと思ったとしても、それに従っていくって時は、その人を信、まあ、その人をね、信頼してるからですよね。あ、そうですよね。で、こうなんですね。主がここで言われたのはね、もしあなたが信じるなら、あなたは神の横を見るって。私を信頼して、私の言った通りしてごらんなさいって。でもちろん、マルタやマリアはこの時ラザロが復活するなんて思ってなかったんです。そんなこと考えもできなかったと思います。だけど、わかりました。じゃあきっと主は何かしてくださるんだ。きっと主は何かしてくださるんだ。きっと神様は栄光を表してくださるんだっていう期待を持って、石を転がしたと思うんです。応答したと思うんですよ。ね。そしたら奇跡が起こったんですね。自分が願ってるはるかに大きなことが。皆さんね、本当に神を信頼して、神のおっしゃることに従っていきますと、自分が思ってるよりももっと大きなことを神様は人生の中に表してくださいますし、従う中で見せてくださるんですね。これどうぞ覚えてください。でも、多くの方は、納得できることとか、あるいは、一生取り抜けてごらんなさいって言ったらね、ちょっとだけ上げてね、中見てからね、頑張ってやろうとして、わかりますか言ってること。言われた通りするっていうよりも、ね、ちょっと色をつけたりするわけですね。そういうことありませんか？私はでも正直そういうのいっぱいいますね。なのでね、言われた通りにするっていうのは信じてるってことなんです。で、私たちの教会は神の御声に聞き従うって言いますよね。実はこれは何かというとね、本当に主を信頼してないとできないんですよ。主がおっしゃる通りに従うって。まあですね、例えば、何度も言ってますが、一番最初フィリピン行った時にね、その時今のイランやイラクと一緒なんです。危険度5だったんです。外務省の判定がね。日本人は誰も行ってなかった。ダバオまでは。マニラまでは行ったけど、ダバオまでは行ってなかった。でも神様は3回も前もって予言して、しかも、それを話が来る一週間前には、もう強い予言で、必ず行くから準備しようって、そこまで言われたから、神様言われたから行ったわけですね。で、三週間。でも、それで行った時に、日本では起こらなかった奇跡が山ほど起こって、そして彼らはすごい神を体験して帰ってきたんですね。それから会社が開き、日本と同じか、もしかしたら日本より数が多いんじゃないかっていうぐらい、フィリピンには、ミッションの稲のパートナーがいるわけです、今。あの時言ってなかったらそういうことは起こらなかったですね。フィリピンには個人もありますし。フィリピンだけは現地の人が責任者やってますよね。面白いですね。あれ言ってなかったら開かれなかったことですね。 でもあれものすごい危険だったわけですよね。で、あの、神様の言われることに、でその時行くとき面白いですね。ドイツも行くとね、行くときね、皆さん覚えてます。あの、アンプとね、エレキとギターを持って行ったんです。で、秋元こそ持って行ったの。ね、最悪、これが霊感を通って持っていければ、ね、最悪、これを渡せるから、ね、あの、彼らにとって益になる。つまり、我々が行っても一体何になるんだろうと思ったの、本音で。ね、我々が言ったって何もできない、ね、我々が説教したところでどうなんだろうって感じだったのその時、正直なところね。だから最低これさえ持っていけば、だから霊感取った時大喜びしたそうですね。これで最低来た意味があるとね、最低彼らにこれだけでもプレゼントだけでもいいと思ったの。そしたらいきなりミラクル&ヒーリングクルセードって書いてあって、いつもおっしゃる見えますよね。もう本当にみんなびっくりしてやめようかって話になったけど、まあ、とにかくしましょうって言ったら、一晩目に38人も受けなかった人は奇跡的に癒されたわけですね。一番驚いたのは日本人チームだったんですよ。なぜ怒ったんですか？行ったからです。我々って何になるんだろうと思ったけど、行ったからです。ギターを持っていければそれだけでも最悪役に立つと思える。だけど行ったんです。自信があったわけじゃありません。行って何かができると思ったわけじゃありません。主がおっしゃるから、行ったら神が働いた。まさに神が働いたんですよね。それまで日本で癒しの祈りしてもらったことはあるけど、癒しの祈りしたことは7人のうち秋元牧師は6人はなかったんですよ。ね、まだあの頃は新学生だから。その人たちを通して奇跡が起こったんだから。これも 100% 神ですね。わかりますか？主がおっしゃった時にはもちろん吟味をするんです。それに従う、それに応答するってことは主を信じてないとできない。きっと神様よくことをしてくださる。きっと神様は、あ、良いことしかなさらないんだからって、ここなんですね。で、ここがね、ポイントなんですね。ね、で、それで、この、石を抜けたときに、イエス様は、そこで初めて目を上げて、ね、父なる神に乗られ、ラザロに向かって命じられて、蘇らせたわけですね。ね、そして、次のステップいきますね。そしたらイエス様はどういうふうにして蘇らせたかというと、イエス様は目を上げて言われた、父よ、私の念を聞いてくださったことを感謝でしますと。もうこの段階で、イエス様はラドラが蘇ることを信じていて、で、神様ありがとうございますって、ラドラがまだ蘇る前に言っています。いつも言う先取りの感謝です。はっきりこれから蘇ることを見ていたんですね。で、皆さんね、クリスチャンっていうのはね、技が起こってから、ハレリアっていうのはね、ちょっと言葉は悪いけどね、二流三流のクリスチャンですね。何も起こってない時に、いいですか？見る人が本物のクリスチャンですね。信仰の眼差しで。例えば、長崎教会に、あるいはね、あの、他の教会もそうでしょうけど、あの、私は長崎教会の牧師だからね、シオン神学の長崎教会に、本当にたくさんの人が救われてきて、神様を体験して、数万人とね、最終的には40万人ってすみませんけども、そういった人たちに神様を礼拝するようになるっていうのはね、今のこの段階で、そういう幻を見てる。見てます？これぐらい見えるかどうかなんですね。で、怒ってから、信じるのは誰でもできるんです。怒る前にそれを見る。自分のことでもいいです。神様に言われたこと、あるいは自分、あなたの愛する人に関して言われていることを、怒る前にそれを見る。つまりそれを感謝するんですね。イエス様はね、ラドラを蘇らせる前に、ね、神様に感謝しました。蘇ることを信じて。そうなんですよね。あの、先週、私は宮崎に行ったんですけども、まあ、あの、いろんなとこ行ったんですけど、宮崎行ったときですね、吉田美奈美牧師がですね、奥様のお姉さんの証をしてたんですね。カナンちゃんのお姉ちゃん、一番上のお姉ちゃんですね。青木ちゃんですね。まあ、ちゃんなんですよ。もう青木さんですね。ね。青木さんの話をしてた。今、帯広にいるんです。で、彼女は、あの、台湾で生まれまして、中国語抜群で前、何回か中国一緒に行った時ですね、中国人の方が何人もいました。上海でも言われたし、北京でも言われたし、他のところでも言われました。ね。あの、あなたは中国人より中国語が綺麗だってね。それぐらい、標準語ですからね。あの、北京語だからね。あの、上海の人は上海語を話しますしね。ね、北京語ももちろん話すんですけど、すごい綺麗なんですって。私わからないけど、中国の人がそういった何人も。あれお釣りじゃないと思いますね。中国の人はそういうぐらいね、あの、綺麗な中国語を話すんですね。ね、北京大学に留学されたんですけどね。そうなんですね。で、ところが今ね、東京行った時はね、それでね、アルバイトがですね、警視庁の仕事だったんです。中国人の方の通訳をする仕事だったんです。ね、いろいろこう、いろんなことが起こった時に、事件が起こった時に、こうね、そういう人たちに通訳をする仕事だった。で、結構あの、ね、それで会ってたわけですね。給料も上がったみたいですね。ところが、帯広に行ったらそういう仕事はない。せっかくあのね。で、それで神様に祈ったら何が与えられたかというと、なんか、 どこだったら、なんか会社が入ったんですね。何の会社だったかな。で、それでやったんですけど、最初入った時に約束は、日曜日は出勤しないって約束を最初に、はっきり明確に言って入ったんですって。ところが、いざ入ってしばらく経つと、日曜出勤をしないので、いろいろ言われるんですって。もう最初からそういう約束で入った。ね。なのにいろいろ言われる。そしてしかも、なんかこう人間関係でいろいろあったみたいですね。で、おそらくね、どっちかというとね、日本人とちょっとタイプ違うんですよね。感性がね。やっぱり幼い時向こうで過ごしてるから。だから都会ならいいけど、地方の方でちょっとしんどいかなって思ったんですね。だから、いろいろあるんでしょうね。で、でも本当にね、間違いなく神様が導いたんですって。だからいろんな印が与えられて、御言葉も与えられて、もう、それは揺るぎない。だけど、せっかく神様が与えくださった場所なんだけれども、もういろんなことを言われるし、人間関係はもうごちゃごちゃするし、本当に辛くなったんですって。思ったらそうですね。どうしてですか、神様って。神様が与えた場所なのになんでですかって思ったんですって。その時に思い出したわけね、感謝をね。で、その時は最初はね、まあ、主の時間ですし、感謝って言われてるからね、まあそれでも感謝しようと思って感謝し始めたんですって。で、その時ね、そのうちね、感謝してるうちに思ったんですって。いや、神様が導いたんだから、きっと神様は何か計画を持ってるはずだ。必ず神様の計画がある。きっとこの人なんで、この神、私は必ず伝道できないと祈ったから、きっとこの職場から人々は教会に来るはずだってこう、感謝していくうちにその信仰が出てきたんですって。それで相変わらずだったんですよ。人々の周りはね。だけどね、そのことを告白し始めた。感謝してね。何が起こったと思いますか？職場でね、最近 CD を出されたの、インティンって言ってね。で、コンサートもやってるあちこちで。なんかの話の弾みでね、ゴスペルをやってるって話になったんです。そしたらね、ゴスペルやってるのって話になったんです。で、コンサートやるんですよって言ったら、ってことで、一人見に来たの。そしたら態度が驚変したの。だから、ね、職場でもやったらとかで、なんかそういう感じになって、で、そのうち、ゴスペル教室やってるそうですけども、一人ゴスペル教室来た職場から。そしたらその人が偉い感動して、その人が他の人を連れてきた。そしたらその連れてきたらまた感動して他の人を連れてきた。ほいで、日曜日はいや、ゴスペルの練習があるのでって、まあ礼拝なんですけどね、言ったらですね、あ、じゃあ頑張ってって言われるようになって、誰も日曜日休むの文句がなくなって、ほいで逆に、教会に人が来始めたんですって。全然人が全くずーっと家族だけで礼拝してたんですよね。何年間ぐらいでしょうかね。1年か2年かな。ですね。見事ですね。ありますか、ね、感謝をして、神様がなされることを先に見ていたときに逆転が始まったんですね。で、皆さんね、今は最悪の状況でもね、神様が導いたならば、必ず神様は何か言うことを持っていたってことはね、期待して感謝するとね、逆転が始まっていくんだ、これは。どうぞそれを覚えてください。ね。そして最後に三つ目ね。その後で、イエス様はね、ちょっと飛ばします。43つ目と、そしてイエスはそう言われると大声で叫ばれた。まあ、大声で言ったんですね。まあ、今大声出すとちょっと皆さんびっくりするでしょうけどね。ラダラを出てきなさいって大声出したわけですね。ここ見るとね、すぐ思い出すことがあるんですよ。私はテキサス、アメリカのテキサス行った時ですね。あそこでね、ラリー・リーって人がね、教会やってたの。チャーチ・オン・ザ・ロックっていうね。まだその頃はね、ラリー・リーは30代後半ですよ。37、8だったと思うけど、後半なんだけど、もうすでに数万人いる教会でね、でテキサスで土地が広いからね、同じアメリカでも面白いんです。打席一つがね、ビジネスクラスみたいな。アメリカの人はちょうどいいですね。これでしかもね、こう通路がね、ものすごい広いの。もう私は横になって寝れるぐらい広いの、ね。それで横にすごく広い教会の。そこでね、大の大人たちが聖歌台でね、100人は超えるなぐらいの聖歌台いるわけですよ。その聖歌台みんな制服着てるんですけど、その聖歌台の人たちがね、すごいのね、思いっきり歌うんですけどね、それがね、体薄ぶって歌うのがあって。で、そのうち踊り出すの、聖歌台の人が。もうテキサスですね、ふわーってなって僕忘れない。ね、そして、ラリーリーがイースターに行ったんですけどね、ラリーリーがね、説教する前にね、こうやって手をこうやってするとね、子供がバーッと集まってきて、ね、子供も一緒に会えちゃうから、子供の祝福を祈ったらね、子供は CS に行くんです。で、ラリーリーが説教したんですけど、その時に、ここを言ったんですね。ラダラの復活のところを説教してね、イエスと言われたら、ラダラス、カムヒャーって叫ぶんですよ。なんかものすごい強烈な覚えてるんですよ。なんかね、心に残ってるんですね。で、イエス様がそんな風に、なんかそういう叫び方をしたかどうかはちょっとどうかなと思うけど、イエス様はね、人としてはユダヤ人でしたからね。だけど、大声で言われたんですね。ラダラを出てきなさいって。で、主の言葉が発せられたら、ラダルはどうしたかというと、 すると死んでいた人がってはっきり書いてあるから、この瞬間まで死んでいたんです。いいですか？この瞬間まで死んでいたんです。で、死んで4日後に立ってたんです。これ間違いなさい。死んだふりをしてたのでもなければ、気絶したのでもありません。本当に死んで4日経ってたんです。でも、ラダレスカムヒアって英語で言うと、ラダレを出てきなさいってイエス様が叫んだ瞬間に、その死んでいた人が、手と足を長いので巻かれたままで、おそらく余るのでしょう。ままで、彼の皮を脱げてこう包まれていたんですけど、ね、こう、立ち上がって出てきたんですよね。で、イエス様は彼に言われた。彼らに言われた。ほどいてやって帰りなさい。それを取ってやりなさいって言われた。立ち上がってできたんですね、これね。どぎも抜かれたでしょうね。なんかね、生きて帰ってくるんですね。時々なんか映画でもそういうシーンがあることありますけどね。なんかね、びっくりしますよね。で、ここでですね、面白いのはね、イエス様が言葉を発した時に奇跡が起こったんです。で、ね、イエス様の言葉、神の言葉はね、奇跡をもたらすんです、これは。で、なんね、その言葉を皆さんが聞くかなんですよ。皆さんのいろんな問題に対して、人生に対して。で、神の言葉が与えられるとき、その言葉はね、私の人生に奇跡をもたらしてくる。で、もう一つは今度は皆さんが皆さんの愛する人や周りの人たちに、神様の言葉を解き放っていくとき、その言葉はその人の人生のうちに奇跡をもたらすんですね。死んでよかったってものに帰ってきたみたいに。これどうぞ覚えてください。で、ね、神の言葉には力があるのです。で、ぜひ、その言葉をね、皆さんね、聞いて受けていただきたい。そして、その言葉を人々に向かって解き放ってあげていただきたいんです。で、その言葉は他の人の人生を全く新しくすることができるんですね。で、それをね、どうだろう、覚えててほしいというふうに思います。もう時間がないので、あれですけど、ヨハネのね、九章のところに有名な、この前の、ラジオだったっけな、どっかで言いましたけど、この人が罪を犯したのでもありません。良心でもありません。神の技はこの人に現れるためですって有名な御言葉があります。生まれつき盲人だった人に、イエス様が言われた言葉ですね。みんなが、この人が罪を犯したのか、誰が罪を犯したのか、良心かって言ったんですね。当時はそういう考えだった。それに対してイエス様が、この人でもない、良心でもないんだよ。これは、目が悪いのはね、神の技が現れるためなんだって言ったんだ。で、その後本当に目が見えるようになるんです。で、この言葉を通して、すごい希望を見出した人はたくさんいます。例えばこの教会だと、今上で CS をしておられる野見山さんは、自分のお嬢さんが、自閉症だった。で、全く治らなかったんですね。で教会、幼稚園でどこ行ってもダメだったのは幼稚園の教会だけ受け入れてくれた。そして、その幼稚園の教会だったので、教会にも来るようになった。そしてある日、この御言葉に出会った。そしたらその瞬間涙が溢れる。ずっと深いところで母親ってそうなんですね。自分を責めていたり。本当に子供のことを思ってんだけど、子供がやっぱり自閉症でこううまくできないと、気がついたら子供すごく怒っていたりして、で怒った後また自分を責めるわけですね。その繰り返しで子供を責めたり自分を責めていた。この子が悪い、自分が悪いって。ところが神様が言ったのはそうじゃなかった。この子が悪いんじゃない。あなたが悪いんでもないって。神の技はこの子に現れるためだよって言われた。でその言葉は、その当時の波山さんにとっては単なる言葉じゃなかった。心と霊に飛び込んできた。そして彼女は初めて希望を持ったんです。生まれてからね、はあ、神様がこの子に働く笑われるって。でどうなったかというとね、その後ね、この子はぐんぐん良くなり始めるんです、ね、で今完全に癒されていて福岡で仕事されてますよね。家族の中の稼ぎ頭だみたいですね。面白いですね。逆転ですよね。どっから始まったんですか。言葉です。神の言葉はね、人を作り変える。神の言葉はね、奇跡をもたらすんですね。なぜか、キリストの言葉には力があるから。で、その言葉を私たちは聞き、その言葉を人々に向かって語るんですね。だから、その時ね、奇跡が始まってくるということをね、どうぞ覚えててほしいと思います。世の中は、神の言葉なんか誰も語ってくれません。慰めや励ましを言ってくれる人はいるでしょう。でも、神の言葉を語ってくれる人はどこにもありません。神の言葉は、キリストから、そして教会から解き放たれます。そして聖書から解き放たれます。で、皆さんそれを聞き、ぜひ人々に向かって語ってください。それはね、一時的な奇跡ではない。永遠に至る奇跡をね、起こす力なんです。言葉に力がある。だからね、それをぜひね、解き放ってほしいというふうに思います。お願いします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる方で、私たちに、 たくさんの恵みと奇跡をすでにやらせてくださいましたし、これからもやらせてくださることをありがとうございます。ラドラは生きている時に助けに来たのではなくて、死んでよく語ってからイエス様来られました。人間的に考えれば、なんでそんな時に来たんだ、もっと早く来てくればよかったのにと思ったと思いますが、神様はもっと大きなことを計画しておられたことを覚えます。私たちの人生にも、どうしてこうなってしまったんだろう、もう手遅れだと思ったり、もう諦めてしまったり、もう仕方ないと思っていることが一人一人きっとあると思います。イエス様、あなたはそこに来てくださって、ラドラをよみがえらしたように、もう一度あなたの奇跡と栄光を表してください。壊れきってしまった人間関係、冷めきった人間関係、もう返しそうにない負債、またもう治らないと思える病気、主様、どんなに頑張ってももう越えれないであろう心の内側の外側の壁、神様、そこにあなたの言葉を与え、奇跡をもたらしてください。私たちが神様のおっしゃることを主を信じて、単純に幼子のように応答していくことができるように、従っていくことができるように、そして神様の奇跡と栄光を見ることができるように導いてくださることをお願いいたします。何も起こってない時に必ずしは良いことをなせることを期待して感謝することができるように、きっと主が奇跡をなせることを期待して従っていくことができるように助けてください。そしてあなたの言葉を今日与えてくださり、また私たちが人々に解き放たれるようにどうぞ導いてくださることをお願いいたします。癒しのためにお祈りしたいと思いますけれども、また問題の解決のためにお祈りしたいと思いますけれども、短く悔い改めをしましょう。罪があると祈りが天に届きませんし、ごくごく一部ですけれども罪が原因で病気になることがありますし、聖書は全ての人が罪だと言っているので短く悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に素直に大胆に目には見えなくてもこれらっしゃる主の前にキリストイエスの名によって、そのあなたの願いと求めを差し出してほしいと思います。神様、その願いと求めに応えてくださいます。また自分の体が痛んだ方はそこに置いてください。また家族や友人のことを祈った方はその方を思い浮かべながら祈りましょう。主は今具体的に働いてくださいます。天のお父様、キリストイエスの名によって恵みの台に出てまいりました。ご臨在の聖霊様、ご自由に働いて癒しを与え、解放を与え、その霊の水かけを与え、問題に対して解決と勝利を具体的に豊かに今なさってください。キリストイエスの名によって命ずる。癒されよ。病を癒すため一人一人の力からせっ。癒すため信仰の霊でいけ。人間的施策の霊、この世の霊を、この施策を癒すため命ずるでいけ。癒すため命ずる、このブルブルブルブル振動にある振動に死を触れてください。それから気管支に触れてください。気管支、それから喉、イエス様って右足されよ。振動にイエス様って命ずる。神の手を置きます。新しく創造され、イエス様よ。バラバラバラバラバラバラバラバラ、婦人病の方に触れてください。婦人病に触れてください。神様、あなたが手を置いて完全に足をさえ、今すごく体が熱くなっている方がいますが、それは神様が今そこに手を置いてくださっています。イエス様って命ずる。治れ治れ治れ。ある人との人間関係で別にもう別にいいやと思ってたんですけれども、まあ別にしょっちゃうわけでもないしいいやと思ったんですけど、今日説教を聞いた時にふっと思い出した人がいて、で神様はその人との間に、だからもっとこのままでも別にいいんですけども、もっと深い和解とそれから関わりを与えようとされています。あなたはそれは面倒くさいと思ってましたけど、主はなんかその関わりを本気で当てようとする。その関わりを持つことによって、なんかあなたの世界が広がります。あなたの働きが広がります。神様、あなたにとってそれは神の祝福となるでしょう。あなたはためらわずに、その人に連絡を取りなさい。その時あなたの内側に、昔のことが蘇ってきて、ちくりと傷んだり、カチンときたりすることがあるんですが、あなたはそこで連絡を取っていくときに、なんかすごくそのことに対するすごい深い癒しと許しがやってきて、なんか新しい事柄が始まってくると幸せます。で、こう一人じゃなくて何人かそういう方いらっしゃいます。それである方はちょうどこう向こうもあなたのことを考えてたって言うんですけども、あなたはその時はっきり言いなさい、神様から言われたんだよって、そのことを通してその方にイエス様を明かすことができるようになると幸せます。逃げてはいけません。これはあなたにとって祝福となるので、恐れないで踏み出していきなさいと主は言われます。 あら、素晴らしい、素晴らしい。親戚の方の中で、病、しかも、なんか、本人には言ってないんだけれども、かなり厳しい病になってきてる方がいて、あなたのところに連絡がこれから入ってきます。その時あなたは、人間的には飛んでいけないんですけれども、神様に祈りなさい。祈っていくとあなたも導かれていきます。その時に、もったいがらずに、時間をもったいがらずに、お金をもったいがらずに、その人のところに行って、祈りなさい。そして、その人とちょっと時間を過ごしなさい。祈っていくときに癒しのために祈れるようになり、やがて福音も語れるようになります。あなたはそれをしないならば生涯の後悔となるでしょう。それはあなたにとって非常に大きな痛みとなります。あなたはそのときに必ずすぐでなくても祈っていくと必ず行けるので、時間とお金を惜しまずに行き祈りなさい。そのとき必ず癒しのために祈り、福音を語れるようになると称せます。あらぶらぶらすんだぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶら。どうぞ一人一人の体に触れてください。心に触れてください。今嫌だなと思っていることがある人はいますけど、それでもあなたはそこに立ち向かっていってます。愛する子、それを私は喜ぼう。あなたはそのことを通してこの後神様の素晴らしい祝福を見ていくだろう。忍耐強く進んでいきなさい。私はあなたを豊かに報い祝福すると称せます。諦めてしまっていた人に主は言われます。私はあなたに再び復活の力を与える。4日経ってラダルが蘇ったように、私はあなたを蘇らせます。愛する子を立ち上がりなさい。そして私があなたを召した場所に行きなさい。私はそこであなたを力強く祝福し、力強く用いていこうと称せます。人を恐れてはいけません。状況を恐れてはいけません。自分の可能性に落胆してはいけません。私があなたを立て上げ、私があなたを通して技をなすと称せます。愛する天の様、ありがとうございます。あなた豊かに人一人のように応えてくださっていること、働いてくださっていることを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美したいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、仰ぎ願くば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。